今日のテキストはルカによる福音書第1章46節から51節です。ルカによる福音書第1章46節から55節であります。よろしいでしょうか。お手元の聖書をお開きになってください。はい、お願いします。
マリアは言った。
私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えます。この卑しいはしために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を王位から引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良い者で満ち足らせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。
はい、ありがとうございます。今日のメッセージの主題、それは我が魂は主を崇めます。よく知られた聖書の御言葉から取りました。今日のクリスマス礼拝に参加してくださった皆さん、お一人お一人を、またオンラインを通して参加してくださっているお一人お一人を心から歓迎したいと思います。まずクリスマスおめでとうございますとお互いに言いましょうか、交わしましょう。さん、はい、おめでとうございます。私たちは本当に御子イエス様の誕生をお祝いし、またこのお祝いは世界中で記念され、そしてまたお祝いされているわけであります。しかしながら、先週金曜日にはこの教会のすぐ近くの北新地で大きな事故が起こりました。皆さんもうすでにご存知でしょう。この事故によって、わずか火が出て30分以内に鎮火したのでありますけれども、でも犠牲者は20何名の方々お亡くなりになったということをお聞きしております。原因は一酸化炭素中毒ということで、少し前には京都アニメーションのあの大きな事件があって、この時もたくさんの人々の命が容疑者によって、犯人によって奪われてしまいました。その時この犯人を最後の最後までダメだと言われているのに治療したのが、今の鳥取医科大学のこの教授であります上田先生という方です。で、今回のこの事故に関して上田先生がこういうふうに言ってるんですね。一酸化炭素濃度が約 1.3% の空気なら1分間吸うだけで致死量に達します。皆さん、1分か2分でもう呼吸障害が起こってきて、もう死んでしまうというんです。私たちは当たり前に空気を吸って、当たり前に生活しています。きっと今回お亡くなりになった方も、金曜日の朝家を出るときには普通のように出勤して、普通のようにクリニックにいて、普通のように生活しようとしていた。しかし数時間後にはまさか自分がそんな目に遭うと誰が想像したでしょうか。想像した人はいないと思いますね。私たちの命というのはあってあるものです。あってあるものというのは神様にあってあるものと聖書は教えています。私たちは先が読めない、そのような中にあって本当に心を痛むことが、事件があまりにもあります。あまりにも多くあります。皆さん、どうしてこんな世界になってしまったんでしょうか。しばらく前は新幹線の中で何か劇薬を撒いたり、あるいは刃物を振り回したり、東京ではあの環状線の中で油を撒いて放火して、あの事件が起こりました。その後あといろいろな事件が次から次に起こってくる。それを聞くたびに私たちはとても心を痛めるものでありますね。皆さん、神様が作られたこの世界、地球、コスモス、それはそのような世界になることを神様は願っておられなかったんです。いいえ、 神様は神の国として幸いな世界を作ろうと願いました。しかしながらここに人間が持つ罪の問題があります。それゆえに私たちはこのような世界を迎えるようになってしまったんです。実はこの世界、この罪を救うためにお生まれになったのがイエス・キリスト様なんです。今日私たちは御子イエス様の誕生をこのように記念することができますことを本当に感謝したいと思います。イエス・キリスト様という方は今のイスラエル、ベツレヘムというところの小さな村でお生まれになられました。そしてこのお方が誕生の、このお方の誕生に際しては紀元前から約束が予言として語り継がれてまいりました。そしてこのお方が確かにお生まれになった時に、その当時の人々はほとんどの人が分からなかったんです。人々は、イスラエルの人々はこの救い主なるメシアが来られるということを待っていたんです。皆さん、待つということには時間が必要です。時間が求められます。皆さん、時、その待つ時が来たら子供は生まれるのです。そして赤ちゃんが生まれるならば全家族はその誕生を心から喜びます。同じように御子イエス様の時が来た時に、御子の誕生を喜ぶべきであったのに、この御子の誕生をお祝いしたい人々は本当に限られたわずかな人だったんです。しかし今はこの御子がどうしてお生まれになったかということが知られた時に、そしてそれが分かった時に、全世界の人々がこの御子の誕生をお祝いするようになっております。暗いニュースが私たちは今年もありました。つい先週もありました。辛い出来事や辛い試練やいろんなことがありました。しかしながら御子イエス様の誕生はその辛さの中にあっても光を与え、希望を与え、生きる力を与えてくれるところのものであります。ところでイエス様はお生まれになった時には母マリアからお生まれになったんです。神様であるならば母親を通さなくてもこの世に送ることは可能でした。しかし神はあえて一人の女性、母マリアをお選びになったんです。でこの母マリアは最高に幸せな人であると世界中の人々が言うでしょうと彼女は言いました。今日のメッセージはその母マリアについてであります。イエス様の母となったマリアはこう言いました。1章46節です。我が魂は主をあがめ、47節、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。そして46節から続いて55節までマリアが歌った歌、つまりマリア賛歌と呼ばれている箇所が書かれて記録されております。これをラテン語ではマニフィカートと言います。マニフィカート、マリアという一人の女性、一節では皆さん10代、多分13歳か14歳だったと言われてるんです。皆さん、13歳か14歳の子供が御子イエス様の母親になったんです。神様を彼女はこのようにどうして賛美することができたのか考えてほしいんです。14歳と仮にするならば、14歳の子供がこのマリア賛歌をどうして言うことができたのか。人間的な視点から見るならば、10代の少女がこのように賛美することはとても信じられません。しかし信仰的な視点から見るならば信じられるんです。それは彼女に無垢な信仰があったからです。純粋な信仰があったからです。単純な信仰があったからです。素朴な信仰があったからです。理屈ではありません。学問でもありません。純粋なピュアな信仰があった。ここに神様が選ばれた少女マリアを見ることができます。そこで神の奥義がここに秘められていることも知ることができます。今日はイエス様の母マリアに焦点を置いてイエス様の誕生を掘り下げてみたいと願っております。皆様のお手元のレジュメに従って今日2つのポイントからお語りします。まず第一、それはマリアは神様が選ばれた器であったということです。48節をお読みいたします。主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々を私を幸せ者と思うでしょう。マリアは神様の前で自分の存在を卑しい橋ためと言いました。皆さん、この橋ためというのは 決して経済的に貧しい身分を言ってるんではありません。はしためというのは主人の言うことを忠実に行う召使いの女性のことです。つまり主人所有の召使いの女性、つまり神様の前に自分ははしため、神様所有の召使いの女性のような存在だと彼女は言ったんです。謙遜な人とは神様の前に正直である人ではないかと思います。私たちはそこに誠の姿を見ようとするならば、皆さん鏡の前に立つ必要がありますね。聖書は心の鏡と言われています。聖書の前に自分の身を置くときに私たちは自分の姿を映すことができます。誠の謙遜、それは誠の神様の前に立つことから始まります。世の中この年も多くの不正がありました。また不正、過ち、いろんなことが神様の許しの中で起こってまいりました。私たちはそのことを一つずつ考えるときに本当に心を痛むんです。なぜなら謙遜、正直という言葉と真反対のそのところに世界は、社会が位置しているからであります。しかしイエス様がお生まれになったのは誠の光を照らされるためなんです。初めて誠の姿がそこで照らされたんです。アドベントになりますとアドベントリースというのに私たちは転化します。私たちの教会でも4週間にわたって毎週毎週可愛い子どもたちが転化してくれました。キャンドルの文化というのは日本にはあまり根付いていません。でもヨーロッパとかアメリカではキャンドルの文化があります。私がドイツで留学した頃ですね、まあ、ドイツ人の家庭でホームステイしておりました。初めの2年間夜になるとクリスマスでもないのにですね、今の真ん中にキャンドルを置いて、そして灯火つけるんです。ライト全部消すんですよ。ですからご主人と奥さんとお二人しかいないんですけど、相手の頃はほのかにこう見えるぐらいの明るさですよね。そこで一日あったことをゆっくり、ああでもないこうでもないといろいろな話をしてました。初めはドイツ語分からなかったんです、私は。ですから何話したか分からなかったんですけど、2年ほどして分かるようになった時、あまり中身のない話だったでもね、ろうそくの文化と私は読んでるんですよ。その文化が大切なんです。日本人は日本にはその文化ないんです。もう仕事仕事忙しく働け、行け行け。ですからゆっくり落ち着いて、その家族が静まってろうそくを間にして語り合うという、そういう余裕ないです。ゼロですよ。そこに問題がありますね。心騒ぐ問題。クリスチャンは幸いにもこの光を象徴するイエス・キリスト様が来られたことを知っています。そしてイエス様を信じる者が心の光として私たちのうちに入ってくださり、私たちの人生を照らしてくださる、導いてくださる、先導してくださることも知っています。ですから心を静める、デボーションすることを大切にしているんです。皆さん、これはあなたの人生を変える大きな大きな秘訣であります。話は戻りますが、マリアは神様の前に自分を置いたときに、主はこの癒しいはしためと賛美したんです。私たちは一体どんな賛美を神様の前に捧げるでしょうか。マリアの言葉に48節本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。皆さんね、日本人がね、幸せなんて言ってね、軽いタッチで言う幸せないんですよ。ラッキーなんて若い人言いますよね。そんなレベルの幸せじゃないです。もっともっと深い意味がここにあるんですね。どうして彼女は後世の多くの女性の祝福の方となったのでしょうか。理由はどこにあったんでしょうか。彼女が特別に優秀な人であったからでしょうか。彼女は血筋が良かったからでしょうか。彼女が努力したからでしょうか。彼女が修行したからでしょうか。あるいは彼女自身が優れた女性であったからでしょうか。いいえ、彼女は自分のことを私は主のはしためですと言ったんです。マリアは主が目を留めてくださったからですと言いました。皆さん、目が留まるということはその方のお気に入りということなんです。彼女ははっきりと神様が 私に目を留めてくださった。すなわち主権を持っておられる世界をお作りになられた生ける神様が私に目を留めてくださった。聖書をよく読んでいきますと、実は今日来られたお一人お一人も神様があなたに目を留められたお一人なんです。考えてみたら、私が選んだんじゃないです神様。いいえ、ある時あるところである人にお誘いを受けて教会に来るようになり、神様の話を聞くようになった。神様の大きな摂理の中に私たち一人一人は置かれている。ですから私たちも主が目を留めてくださった一人一人なんです。彼女はそのことを正直に素直に告白いたしました。49節をご覧ください。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。これは神様への信仰です。この時点ではマリアはイエスはまだ誕生前なんです。それなのに彼女はこのように力ある方が私に大きなことをしてくださいましたと49節で言いました。マリアはどうしてこんな言葉を語れたんでしょうか。まだ生まれてないんです。どうなるかわからない。でも彼女は神様の信仰をこのように告白したんです。彼女は特別にその前に神様で何か経験をしたんでしょうか。彼女はまだ結婚前の時でした。今の時代とは違います。そのような状態でお腹に子を宿すということ、妊娠するということは全く認められない時代でした。そこで彼女には少なくとも次の4つのハードルがありました。1つ、超自然的な出来事であり、なぜ結婚してないんですから、一緒になってないんですから、常識ではありえないこと、これが現実になったこと。2番目、多くの人に全く理解はしてもらえない、理解不可能である。3番目、この事実が分かったら多くの人々から誹謗されるだろう、蔑まれるだろう、そして大変な目に遭ってしまう。そして4番目、何よりもフィアンセのヨセフさん、彼に納得してもらえるだろうか。ヨセフとも関係がないのにどうしてお腹にこの子を宿しているんだろうか。皆さん、ユダヤ社会では当時律法という法律がありました。この律法によってこれらの出来事はが全部当てはまりって当てはまり、そして認知されることはないんです。これが発覚した場合は律法によって極刑が行われた、石打ちの刑なんです。石打ちの刑というのは、皆さん、二十数メートル離れた時に木に縛りつけて拳台の石を投げて、そしてその人が息絶えるまで投げ続けて罰を与えるという恐ろしい、これはイスラム教の中で今でも残っております。本当に残酷な、そんな罰を受ける身にあったのがマリアだったんです。そうです。ですからこのことが明るみに出たら彼女は命の危険があったんです。彼女は力ある方が私に大きなことをしてくださいましたと大胆に言いました。つまり彼女はその状態を受け止めたのです。ここがマリアの信仰でした。皆さん、私たちは試練や苦しみに遭うときに、私たちがこう理解できないような痛みとか理解できない状態になるとき、それを受け止めることはとてもつらいことです。難しいことです。マリアはこの若くして信仰にあってこの大きなことを受け止めたんです。ですから彼女はその意味で偉大な女性だったと私は思います。普通は驚き、不安を覚え、恐れを持ってパニック状態になるのが一般的でしょう。でもマリアは違ってました。ですから彼女は、後世の人たちが私を最も幸せなものだろう、ものであると、そう言ってくれるだろうと彼女はもう先取りするかのように言うことができたんです。どのようにして彼女はこの事態を受け止めたんでしょうか。48節、主はこの癒しした橋ために目を留めてくださったからですと歌いましたね。注意してこの文章を読んでください。主は、これが主語です。そして目を留めてくださる、これが述語になるんです。 彼女は自分を見ることができた人だったんです。自分を見ることができた。その意味は主の発したためですと彼女は告白いたしました。マリアがこのような大いなる事態を受け止めた背後には背景には何があったでしょうか。それは神様への信頼信仰でした。それは大きなチャレンジでした。皆さん、信仰というのはある意味でチャレンジなんです。だってわからないこと、未知のこと、そのことを受け止めるわけですから。神様への信仰がなければ極刑に遭い命が危ないほどのこの状態に置かれたらとても受け入れられなかったでしょう。それだけではありません。ヨセフとマリアの両家もユダヤ社会で大きな恥を味わわなければなりませんでした。ここに神様への信仰が彼女に勇気を与えたことがわかります。つまり主が私に目を留めてくださった、主である神様への信仰が彼女にその勇気を与えたんです。ここに私たちがキリスト信仰を持つところの幸いがあります。私が弱くても、私に力がなくても、私が何もできなくても、私は主を信じるならば必要な時に必要なところで必要な力を神様は与えてくださるお方。それによって私たちは主を経験することができるからです。主を経験するならば信仰が強められます。ステップバイステップ、一歩ずつ強められて信仰が引き上げられていくんです。逆を言えば主の経験がなければ私たちは紙に書かれた信仰なんです。それは私たちを何も救ってくれません。いいえ、神は生きておられ、生きておられる神様を経験するときに多くの場合痛みです、苦しみです、試練です。でもそこを通して経験するときに神様は大きなレッスンを私たちに教えてくださるんです。皆さん、神様を信じるとは疑いではなくて神様を信頼することです。全く信頼には平安があります。人間はお互いに信頼関係に置かれて初めて成長し成熟するものです。幼少期に信頼関係が欠けるときにその子どもの発育が大きく異なっていることはもうすでに心理学者が証明している事実です。考えてみてください。お互いに信頼がなければ良い関係を持つことはできないんです。例えば皆さんサーカスをご存知でしょ。サーカス本当にすごい、まあ、曲芸と言われ本当すごいなと私は思います。サーカスの空中サーカスのごめんなさい空中ブランコ、これはサーカスの曲芸の中ではですね、ハイライトの一つですよ。私は高いとこ苦手なんです。ですから20メートルもあるところですね、ロープ一つで、ね、右から左にふわーんって左から右にふわーっといって、そして片一方がパッと掴んでですね、また反対側のところに、もう見てるだけで背筋がスーッとしてしまって、もう寒いって感じですよ私は。でもあの人たち平気なんですよ。こんな話を聞いたんですよね。片一方が片一方のところに飛んでいくときにですよ、皆さん、その飛び手がですね、受けて、飛び手が受けての手を握ったらダメだって。この飛び手はずっと行って、そして自分の持ってるこのバトンっていうんですか、これを外したときに自分を受け止めてくれる受け止め手がいるんだ、受け止め手に任せること。そして受け止め手がそれをしっかり握る。そしてまた受け止め手が飛んでこっちに飛び手がいる、飛び手になって。飛び手がまた、そうです。もしお互いが手を取って取り合ったらすれ違いになって大変なことになってしまいますよ。これ信頼の原則。自分は手をロープから離した、バトンから離した。でも私の受け手は私をしっかり止めてくださる。神様は世界を作られたお方です。私は一人一人を愛してくださっているお方、貴重な存在一人一人はしっかりと受け止めてくださるお方です。マリアはそのように受け止めた一人でした。ここに私たちは信仰というその大切さを覚えるんであります。つまり信頼関係です。あなたが神様を信頼して生きるその生き方が社会生活においてもきっと反映されます。皆さん、人を疑って生活するときにあなたは人との関係が難しくなると思います。よくビジネスで言われることは、お客様が口を開く前にこちらが相手を信頼してあげること。高橋竹山という津軽三味線の大御所がいました。もう召されました。あの方全盲なんですよ。 高橋竹山先生は津軽三味線タンタンタンタンタンね、ある時弟子が聞いたそうです。先生、先生は目が不自由でいらっしゃる、どのようにして相手の方とお会いして会話を進めるんですかって。すると竹山先生は、そうです、私は目が見えません、ですからどんな方が私の前にいるかわからない、しかし私が心がけていることは、私の方からまず相手を信頼してあげることです。私が信頼すると相手の方も心開いて私に信頼を寄せて会話が始まっていくんです、というふうに言われました。名言だなと私はその時思ったんですね。皆さん、私たちがここで知らなければならないことは、私たちは失礼ですけれども決して優れたものではないということです。そんなに優れたものではないにもかかわらず、神様は私たちを信頼してくださっているんです。そして私たちが掴んでいるものを手放すならば、神様は受ける人と受け人としてしっかりと私たちを掴んでくださるんです。皆さん、私たちは何を掴んでるんですか。あなたには財産かもしれない、あなたには名誉かもしれない、地位かもしれない、もちろんそれは立派なものです。今朝も話したんですけど、私の友人であるあるドクターがお金持ちです。でも奥さんに言ったそうです。俺たちが死んでいくとき何も持っていくことができない。すると奥さんが金でから願っていた台所のキッチンの改装工事を自由にやりなさいと奥さんに言われて、奥さんが大喜びで電話で私に話してくれました。ずっと願ってたんです、お台所をきちっとねしたいと。彼は名誉もあります。外科医33年、精神科医17年、外科医になって60代超えてから精神科の専門医の資格を取った、非常に優秀な方です。そして彼は自分の人生考えるときにですね、持っていけない、地位あるんですよ、名誉もあるんですよ、お金もあるんですよ。人間ってないもの欲しいんじゃないですか。お金がないと私たちお金お金欲しい、ミトゥーです、本当ですね。これ人間ですよ皆さん。でもよく考えたら持っていけないんです。つまり神様が与えておられるもので受け止めて満足するというのがキリスト信仰なんです。でそこには信頼がなければ、信じなければ神様を、神様にお任せ、信頼しなければステップを踏むことができないんです。マリアはその点を私たちに教えてくれています。49節です。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。神様が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、皆さん名前は存在を表しますね。神様は聖なるお方であります。この聖という言葉の動詞形、これはギリシャ語ではハギアゾーと言います。ハギアゾーというのは皆さん、他のものと区別する比べることができないほどの清さ、だからこの地上にはもうないほどの清さを表すんです。そうです。ですからそれは神様の本性であるんです。そして神様のがそのものが聖であるのであります。旧約聖書というのが聖書ありますけれども、その中で有名な主の祈りとなります。この主の祈りの一番初めは何で始まりますか。皆が崇められますように。ところが今新改訳聖書の2017年版によりますと、主の皆が聖でありますように、この聖という言葉を使いました。つまりあの言語はハギアゾー、聖でありますようにという言葉なんです。でもかつての旧約聖書では聖であるとも日本人は分からないから、皆が崇められますようにと訳しました。でも言語に忠実に今訳そうということになって、聖でありますようにと変えられた。つまり神様のお名前、神様の存在、それは聖そのものだ。だから主の祈りの中で一番初めに歌ったのはそのことなんです。そうです。ですからマリアはその皆はいわゆる力ある方、その方の皆は清く聖である、こう歌ったのですね。1章28節にこのように書かれています。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。皆さん、 素晴らしいですね。天使が現れて皆さんおめでとうと言ってくれた女性、そんなにいないと思います。いや、まず天使に会ったという人さえ少ない。悪霊にうなざされたということを聞くんですけど、皆さん、わあ昨日は歯ぎしりしてね、なんか変な夢見たよって時々聞きますよね。神様はね、本当に私たちが苦しみの中にある時ね、その時に必要なことを与えてください。私の信仰の友であった尊敬するゲハート・ハムという先生、ソ連の地下教会の100人のバプテスト教会の伝道者の一人でした。彼は当時地下教会の伝道者であって、 KGB、 KGB、 秘密警察にいつも追われて2ヶ月3ヶ月も家に帰ることができなかったんです。そしてその時に子供たちはお母さんと一緒にお父さんが帰ってくること、お父さんが守られることを祈りました。彼らは祈る時土間でひざまずいて祈るんです。私たちは本当にリッチな椅子に座ってますけど、皆さんリッチすぎて睡眠の時になってしまう。彼らは床でね、床にひざまずいて祈るんです。神様、皆さんどうぞお父さんを守ってくださいって。その時一番下のリリーという子、彼女は当時まだ10歳以下の小さい子だ。リリーが天使を見たって言うんですよ。それを私お父さんの彼から直接聞きました。どういうふうだったの、天使は。ったドア閉まってた、小さな今の部屋ですよ、ドア閉まってたんだけど、ドアからさっと真っ白い輝く衣を着た人が入ってきた。でお母さんとリリーとお姉さんがいるんですけど、それからビクターも男の子一人いますね。その人と周りをゆっくりこの天使が回っていって、そして微笑むような顔をしてドアからさっと消えていったって言うんです。へえと私は思って、それはそれは皆さん、多くの殉教者が出たあの大変な迫害の時代に神様は彼らに大きな慰めを与えてくださったんです。でその時見たのは大きなあのお姉ちゃんたちじゃない、一番小さなリリーだけが見たって言うんです。はあ、無垢な信仰、純粋な信仰、素朴な信仰、神様はそれを評価してくださるんですよ。ですから複雑なことを考えずに御言葉をそのまま信じる、その人に神様多くの技を確かに表してくださることを私たちは覚えなければならないと思います。そうです、神様は今も生きて、あの時代と同じように私たち一人一人に望んでくださるお方ですから幸いだと思います。そうです、信仰はまず神様を信頼することから始まります。神様への信頼がマリアに恵みを与えました。ここに人生観の大きな鍵がありますね。人生の意義、どこにあるんでしょうか。人目に映る功績は社会の成功度によって測られるんでしょうか。そうでしょう、多分。しかし人生の本当の意義は誰が測るんでしょうか。それは人ではない、神お一人です。神を信頼し愛し、そして神様の恵みに預かることなんです。マリアはその意味で正しいお方を信頼していました。いかがでしょうか。私たちはこのクリスマスを機に一体誰を一番信頼しているでしょうか。あなたら信頼するべき人が横におられるならば幸いなことです。でも神様を私たちは本当に信頼しているでしょうか。マリアが子を宿した、イエス様を宿した、もう一つ、もう一点大切なことがありました。それが第二のポイントです。それは御言葉の成就です。旧約聖書の御言葉が成就したことです。1章50節、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。神の恵みは世々に、あるいは代々に及ぶ。なんと皆さん幸いな人生ではないでしょうか。神の約束です。神様は約束してくださる。申命記の7章9節こう書いてます。あなたは知っているのだ、あなたの神、主だけが神であり、誠実な神である。主を愛し、主の命令を守る者には、恵みの契約を千代までも守られる。素晴らしい言葉ですね。千代に至る祝福です。憐れみっていう言葉がここに出てまいりますけれども、ドイツ語ではミトライドと言います。ミットというのは何々共にという意味です。ライドというのは痛み、苦しみ。そういったことです。 ですから共に痛みを味わうという意味になりますね。苦しみを伴うという意味です。だから同情と日本語に訳されていますね。同情、同じように荷を負うことです。同情するという人はその人の痛みを同じように背負ってあげることができる人、そして同じように苦しみを体験すること、同じように痛みを経験すること、それが皆さんミトライトと言われている同情という言葉です。憐れみの第一は同情です。神様は私たちの痛みを、神様は私たちの苦しみを全てご存知、ご存知だけじゃない、共に担ってくださる、同情してくださるんです。これが憐れみという言葉の一つの意味です。憐れみという言葉の二つの意味は他の必要の理解、つまり他人の痛みを理解することなんです。ヘブル書の2章18節にこのように書かれております。主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ試練の中にある者たちを助けることができるのである。つまりこの憐れみという言葉は他の人の痛み、他の人の苦しみ、他の人のその持っている辛いことを同じように理解し、共に担ってくださるということです。そして3番目、この憐れみという言葉には免罪、また寛大という意味があります。憐れみというのは神様の大きな大きな、つまり寛大な心を持って罪を免除することを表すんです。そうです、神様の憐れみによって、皆さん神様の大きな心によって人は許されるんです。そうです、許されない人が許されるというのは憐れみなんです。そうです、神様の憐れみによって選ばれたと彼女は知ってました。そして聖書は神の憐れみを語っています。口語訳聖書を見ますとですね、マルコの福音書、ルカの福音書にはこのように出てるんですね。ちょっとお読みしますからお聞きください。マルコの1章41節、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、そうしてあげよう、清くなれと言われた。この憐れみということは今言われた3つのポイントが含まれてますよ。そしてルカの1章58節、近所の人々や親族は主が大きな憐れみを彼女におかけになったことを聞いて共々に喜んだ。この憐れみも同じです。ルカ1章72節、こうして神は私たちの父祖たちに憐れみをかけられた。この憐れみも同じです。ルカ1章78節、これは私たちの神の憐れみを深い、憐れみ深いところ御心による、またその憐れみによって火の光が上から私たちに臨み。そうです、まあ、このように聖書の中には憐れみという言葉がよく出てまいります。マリアは神の憐れみを受けた信仰の人でした。神の憐れみが信仰の人に注がれると神の栄光が表されるんです。マリアはそれが実はマニフィカート、マリアの賛歌というものになったんです。もう一つ大切なことがあります。それはイエス様の誕生です。これも神の憐れみでした。口語訳聖書ではこのようにマタイの9章13節こう書いています。私が好むのは憐れみであって生贄ではない。とはどういう意味か学んでいきなさい。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招くためである。イエス様がこの世に人の姿をとって生まれたのは神の憐れみでした。私たちを神のもとに招くためであったのです。神様の愛の中に自らを保って、私たちは永遠の命を目当てとして歩むことができるなら幸いです。ユダの1章21節このように書かれています。神の愛の中に自らを保ち永遠の命を目当てとして私たちの主イエスキリストの憐れみを待ち望みなさい。皆さん、憐れみ深い主よと叫んだ人もいました。憐れみを求めて私たちは憐れみを待ち望んでいくこと、これは許される範囲です。幸いです。神様はマリアのように謙遜に生きる人、正直に生きる人、無垢に生きる人、純粋な信仰を持つ人、 その人を評価されました。イエス・キリストの家に彼女には憐れみが注がれました。皆さん、信仰を持つ人に神の憐れみが注がれるならば、神の栄光が表されることを覚えてください。信仰がなければ神の憐れみが届かないんです。そこで驚くべき神の現実が実現していくんです。ミラクルがそこで起こっても不思議ではない。ミラクルがミラクルではなくなってしまう。それは神様がなされることです。マリアは卑しいはしためと自らを告白いたしました。しかし素晴らしい恵みを受ける器となりました。ここに祝福を受けた鍵が秘められていますね。神の憐れみは本性であるんです。皆さん、なんと素晴らしいことでしょう。憐れみが神様の本性であるならば、そして私たちを愛してくださっているお方、私たちを全部包んでくださって、そして共に痛みを担うばかりでなくて、私たちを先導して助けてくださる。しかも約束を前に置いてくださっている。義の冠を用意して御国まで導いてくださるお方であります。そうです、マリアは神の約束は必ず成就すると実現すると彼女は受け止める信仰を持っていたんです。これがマリアの歌ったマリア賛歌でした。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。我が魂は主をあがめます。私たちはクリスマスを迎え、一体何を思っているでしょうか。世の中の人々はイエス様が分かりません。どんちゃん騒ぎでしょう。でも私たち聖書を読む者にとっては、イエス様が誕生されたことはとても大きなことです。我が魂は主をあがめます。マネフィカート、素晴らしい賛美でした。2点私はここで学びました。1つ、マリアには神様への信仰があったってこと。皆さん、これは人から神様に向かう大切な大切なポイントです。2番目は、マリアには神様の憐れみが注がれた。これは神様から人に与えられたもの。そうです、この両方向、人から神様に、神様から人に、この両方が見事に調和したのが、実はイエス様の母マリアの始まりだったんです。なんという幸いではないでしょうか。私たちはこのようにイエス様の母マリアを通して主の前に自らを今日置いてみたいと思います。そしてお祈りしたいと思います。心合わせてください。天の父なる神様、あなたのご臨在を感謝いたします。幼い少女であったマリアは、我が魂は主をあがめますと、その無垢な信仰で、純粋な信仰で、素朴な信仰で与えられた状態を受け止めました。彼女には神様への信仰があったことを覚え、ありがとうございます。そのマリアに神様は憐れみを注いでください。素晴らしい、素晴らしい救いのこの道がそこから成就し始めました。ありがとうございます。今日私たちは礼拝に集い、神様の前に出ております。いかがでしょうか。このクリスマス礼拝に参加されたあなた、あなたは一体何を信頼して、何を頼って生きてこられたでしょう。また生きておられるでしょうか。本当の意味で神様への信頼を持っておられるでしょうか。そして神様があなたに憐れみを注いでくださったことを経験されたでしょうか。皆さん、自問自答していただきたいと思います。あなたの言葉で結構ですから、どうぞ静かに心の中で神様に応答のお祈りをお伝えください。それから私がお祈りします。どうぞ。アメン。お祈りをいたします。天の神様、御言葉を感謝します。御言葉が私たちに今年も語ってくださった幸いを、ありがとう、感謝いたします。今朝クリスマス礼拝に参加して、このマリアのマグニファート、これを私たちは通して、そのマリアの信仰を教えられ感謝します。 今私たちは神の前に出ております。愛する兄弟姉妹が今お祈りをお捧げくださいました。主がお一人一人に語ってくださった恵みをありがとうございます。いかがでしょうか。あなたは今日、今年のクリスマス礼拝を境にもっと主を信頼して、もっと主に素朴な素直な純粋な信仰を持っていきたい、そして主を人生を主に人生をお任せしたい、そんな思いを持たれた方いらっしゃいますか。おられたらその方軽く手を挙げて教えてください。私は祝福の祈りをしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、他にいらっしゃいますか。下ろして結構です。はい、いらっしゃいますか。主を信頼して歩むときに主もそのように応答してくださり、主恵みを与えてくださる。主の本性の一つが憐れみであります。この主に私たちはこのクリスマスを機に本当に人生をお祈りしお任せし歩んでいこうではありませんか。天のお父様、今愛する兄弟姉妹が手を挙げてあなたの前に誓いをされました。神様、どうかそのお一人お一人の人生を祝福してください。そしてマリアのように心から純粋な信仰を持ってあなた様のお言葉を受け止めて歩むことができるように、その人生をご家庭をお仕事を祝福してくださいますことを、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。